さて今回は丸に高須店にお邪魔してスタッフの増さんにお話を伺っていきます。増さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はですねウイルス感染を防ぐ方法ということで、昨今ですねこの新型ウイルスによる感染症というのが大きな問題にもなっていますよね。で今回はウイルス予防に役立つ情報をいくつかお届けということです。で何でもですねウイルスというのは人から人への感染で広がるということなんですが、増さんこれ感染経路としては大きく2つあるそうですがご紹介いただけますか。
はい、感染者のくしゃみや咳などの飛沫に含まれるウイルスを鼻や口から取り込んで感染する飛沫感染と、ウイルスがついた感染者の手が触れたものに接触して感染する接触感染です。
そうなんですね。飛沫感染と接触感染、大きく分けてこの2つが感染経路として考えられると。じゃあもうこういう経路を踏まえた上で注意したいことって何でしょうね。
はい、ウイルスに潜伏期間がある場合は、感染が広がる可能性があるので人がたくさんいる場所を避けることが重要です。外出を控えたり人混みを短時間で離れるようにしましょう。
確かにどれも大事なポイントのようになりますよね。でもどうしてもですね、約束があって外に行かなきゃいけないとか、仕事だったりするとですね、外に出かけなければいけないってことはあると思うんですけども、帰宅した後、室内に戻った後などの対処法としてはどうでしょう。
はい、帰宅後はですね、ウイルスを屋内や自分の体内に侵入させないことも大切です。手洗い、うがいと一緒に洗顔も行いましょう。無意識に手で顔を触れると感染の可能性も増えます。手洗い、洗顔は殺菌石鹸を使用してよく洗い流しましょう。手洗いが難しい場合は携帯用除菌シートの利用もおすすめです。
確かに手洗い、うがいっていうのは僕もよく言ったりしますけども、洗顔までは言ったことはないですね。でも言われてみれば確かにそうで、マスクで隠れている鼻や口、頬ですね、ほっぺたとか、そういったところはですね、ひょっとしたら菌がついてないかもしれませんけど、マスクで覆われていない部分とか、例えばね、マスクしていなければもちろん顔全体、ウイルスが付着している場合がありますので、手を洗うのと同じ感覚で顔も洗うっていうことが大事。やっぱりどうしても無意識のうちに手で顔を触ったりすると、それで感染したりするということもあるようですから、このあたりは本当に盲点なんだなというふうに思いましたね。あと石鹸がない場合、手洗いが難しい場合は携帯用の除菌シートの利用もおすすめということです。マスさん、他に注意したいポイントってありますか。
はい、屋内では適度な湿度がある状態がいいので、加湿器もぜひ活用してください。
やっぱり加湿器の活用もおすすめということなんですね。あとやっぱりマスクもですね、予防には欠かせないものだと思うんですけども、これマスさん、マスクのつけ方などでポイントってあるんですよね。
はい、顔に合った隙間の少ないサイズを選びましょう。ただしマスクだけに頼らずに他の複数の予防手段と組み合わせることが重要です。また使用後のマスクの外側にはさまざまなウイルス、細菌が付着していますので、同じマスクの長期間使用を避けることと、使用後のマスクはマスクの外側に触れないように耳紐を持ってビニール袋などに入れて口を縛って処分しましょう。
なるほど、これも改めて聞くとうなずける話ですよね。顔に合った隙間の少ないサイズのマスク選びっていうのも重要ですよね。あまりに大きなマスクをしてしまうと逆に隙間が多くできてしまって、そこからウイルスが入ってしまう可能性はもちろんありますし、あとそのマスクだけに頼らない複数の予防手段と組み合わせることも重要です。あと使用したマスクのその後の処分の仕方なんですよね。いやこれ僕も確かにそのマスクの本体をもう無造作に持ってですね、でそのままゴミ箱にポイッしてたんですけど、これだとそのマスクの皮膚に接している部分じゃない外側の部分にウイルスがたくさんついている可能性があるので、それを無意識に手で触ってしまう可能性があるわけですね。そうすると手についてしまって感染の確率がぐんと高くなるということですから、ポイントは耳紐です。耳紐を外してですね、耳紐を持ったまま処分するということです。でこの際にビニール袋などに入れて、そのビニール袋の口を縛ってウイルスが出てこないようにして、その上で処分するということは、これも大きなポイントだと思いますので、ぜひ皆さんこうしたポイントを踏まえてこの時期乗り越えていただきたいと思います。というわけで今日のご紹介は丸に高須店の増さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。